坂口安吾作。日本の盲点。子供の本から。枕元に子供用の本を集めて昼寝の前後に読む。暑さに耐えかねて編み出した方法である。面白さについ昼寝も忘れがちだったのは、シートンの動物記評論者だけ。次にアンデルセンの童話がちょっと面白いなと思ったぐらいのもので、日本の作者のものは教訓臭くてつまらなかった。アンデルセンの童話は、真から子供向きの本格的な童話だろうと考えて、この年になるまで読んだことがなかったのだが、なるほど、子供向きにはそういないが、日本式に考えると、残酷な童話である。魔力の講演を受けたりして、めでたしめでたしになるのは善玉とは限らない。人殺しや泥棒がめでたしめでたしになることもある。教訓というようなへりくつはどこにも一行も出てこない。日本の子供はとにかくとして、日本の親が納得しそうもない童話も少なくなかった。バカ者がめでたしめでたしになって、利口者が失敗するのもある。今日の童話には、この類型は甚だ多いが、バカがめでたしになるという特殊なテクニックは、おおむね不自然でもどかしい。それに比べると、圧巻のめでたしになる方が、実際に即した明快さがあり、童話的な教訓を超えた清潔さすらも感じさせる。童話だからという不自然なもどかしさは助からないものだ。アンデルセンが親しまれるのは、そのもどかしさが少ないせいかもしれないと思った。シートンの動物記は、そのもどかしさを感じる必要のない読み物である。動物の世界は明快だ。ずるくて力の強いやつが、おおむね勝つ。稀に雑種犬のようなバカが旺盛な生活力によって生き残ることはあっても、それは童話的なもどかしさと関係のない必然性によることで、そのような動物の生態に対するシートンの観察眼は鋭くて深い。特にシートンがコリーの二重人格、ジキルとハイド的性格を指摘しているのには、シャッポを脱がざるを得なかった。なぜなら私も数年前からコリーという牧羊犬に興味を持って、飼ったり殺したり、また飼ったりしているが、その特癖の片鱗を認めながら、本体を見逃していた事柄であったからである。シートンは、犬の二重人格について、六例を知っているが、それは全部コリーであったと言っている。コリーは、羊の番をする犬だ。彼が羊を守って逃走するのは、おおむね、狼が相手であるが、普段は人懐っこくて、これ以上柔和な動物はないように見えるが、単身、狼の群れの中へ飛び込み、当たるを幸い、噛み殺して追い散らしてしまうという、恐ろしい黒色の魔王、シートンの言葉、でもある。彼はまた、狼のずるさ、犬で言えば、利口さというべきだろうが、を備えてもいる。あるコリーは、昼は完全に忠実な牧羊犬の役を果たし、夜になると家を抜け出して、よその牧場の羊を殺す快楽にふけっていたという。昼は忠実そのものの牧羊犬であるし、往復に川の中を一マイルも歩いて足跡を消してくるので、この犬がジキルとハイドの二重生活を行っていることは、長い間わからなかった。ついに彼の主人がそれに気がついたとき、 彼は許しを請うように床上に這い、主人の足をなめににじり寄ったと思うと、突然喉をめがけて飛びかかった。コリーを飼っている者にはこの挙動は思い当たるはずである。すべてが思い当たるはずだ。もっとも、狼や羊のいない家庭で飼われているコリーが、実際にハイドとなる機会は少ないけれども、シートンの言う二重人格の片鱗は常に目にするところで、それを見逃していた私の観察眼がどうかしていたのだ。犬は主人に忠実なものと、日本の伝説的な考え方に目が騙されていたのであろう。日本にはそういう甘い盲点が多いようだ。